ハンドン。
ダバなし。
はい、こんばんは。ハンドンダブナシ始めていきたいと思います。まず出席取ります。ガーネットさん。
はい。崩壊スターレールバージョン 2.0 が想像の何倍も面白かったガーネットです。
とめきちさん。
はい、とめきちです。よろしくお願いします。
バットダディさん。
はい、バットダディです。よろしくお願いします。
そしてパンタンでお送りしますが、今夜のハンドンダブナシは、どうした秀吉ダブナシをしていきたいと思います。
お
ー。おー。来ましたね。
はい、少し前にやりましたどうした家康に続く第2弾ですね。今回も豊臣秀吉がどうかしちゃってるぜっていう話をしていくんですけれど、まず豊臣秀吉ウィキペディアの方から読み上げていきますと、豊臣秀吉は戦国時代安土桃山時代の日本の武将です。天下人となり関白大公となっております。幼少期については様々な伝説があるものの、明確にはなっておらず、木下藤吉郎秀吉として、尾張の戦国大名織田信長に仕え、若くして織田家の有力武将となり、羽柴に改名した。その後も功績を挙げ、本能寺の変の後、明智光秀を打ち果たし、豊臣姓を名乗って天下人となったという、まあ、必ず日本の歴史で習う人ですね。
はい。
そんな豊臣秀吉について今日はお話をしていくんですが、どうした家康の時と同じように、まず豊臣秀吉を演じたことがある俳優さんで皆さんの印象に残っている方を紹介していただきたいんですけれど、ではガーネットさんからお願いしていいですか。
はい、私ガーネットが、まず秀吉と聞いて一番ピンとくる役者さんは竹中直人さんですね。
ああ、なるほどね。
ですよね。
はい。
ですよね。
ですよね。遡ることを、1996年の大河ドラマ、タイトルも秀吉っていうね、うん、もうすごいインパクトのあるタイトルなんですけど、
うん
うん、で、主人公の豊臣秀吉を演じられた竹中直人さん、まあ多分ね、これは、私が見てきた秀吉像の中では一番、なんて言うんですかね、綺麗な秀吉って言ったら言い方あれなんですけど、うん、なんていうか、本当に心の底から信長に仕え勝ち上がっていく、まあそのね、大阪人は太閤さんが好きみたいじゃないんですけど、うん、そういう親しみが持てる愛嬌もあるこうすごい忠義にもあふれる秀吉っていうのをね、うん、竹中さんで見た記憶があります。はい、まあ、この時の信長役は渡哲也さん、正室のねね役が沢口靖子さんとね、すごい他にも豪華な俳優陣のお歴々の名前が上がってるんですけど、秀吉って私もっともっと大河ドラマの主人公をしてると思ってたんですけど、この作品31年ぶり2作目の秀吉主人公作品だったそうで、
うん、
うん、平均視聴率が 30.5% という当時の大河ドラマで言ってもびっくりするぐらい高い視聴率を誇ってたそうで、なんかやっぱり、この作品私多分だいぶ幼いとも言われないんですけど、頃に見た印象だったんですけど、なんか見てましたね、毎週。草履のエピソード、胸に草履を入れて温めて、渡哲也さんにね、蹴りの演技を食らうって転がる竹中直人さん、未だにこう、頭の中で再生できちゃうぐらい、ちょっと印象残ってますね、このサルコと竹中直人さんは。はい、というわけで私のまあ秀吉と言われて最初にまず最初に思いつく俳優さんは竹中直人さんとなっております。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それでは続きまして、とめきちさんが印象に残っている秀吉を演じた俳優さんは誰でしょう。
はい、まあ私も竹中直人さんでしょうね。
まあやっぱりそうですよね。
ですよね。
心配 込むよっていうあの手の動きですよね。いやー、ハマり役もハマり役だったんじゃないかなって感じですからね。
確かに。
で、まあ最初の方にあの、ハチスカコロクが出てくるわけじゃないですか。それがまた大仁田厚志だったんですよね。
そうでしたね。そうでしたね。
で、我が市内のところにあの、ハチスカコロクとその秀吉が出会ったっていう像が飾ってあったりするんですよね。
ああ、なるほど。
多分ね、この秀吉がやった前後あたりでその像ができてたから、多分そこら辺のドラマ、この、ね、秀吉が当たったからその像が作られたのかもやもしれませんね。まあでも本当に最初の方はもう野心に溢れる若者って感じのね、あの秀吉を演じられてて、で、徐々に置いていって、だんだん狂気の身に走っていくあのね、竹中直人さんがすごく良かったんですよね。本当これうまいなって、本当に体当たり演技でずっと秀吉を演じてて、ね、いろんな方がやっぱこの後もやられてるけど、このね、竹中直人さん以上に秀吉がハマってた人いなかったな、自分の中でって感じるぐらいですね。
確かに。
はい、というわけで私の役者秀吉さんは、竹中直人さんでございました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では続きまして、マットダリーさんが印象に残っている秀吉を演じられた俳優さんは誰でしょう？
はい。まあ、あの、僕も正直、初めは竹中直人さんは置いてたんですけど、まあ、あえての、まあ、ちょっとね、最新作には近いんですが、室剛さん。
ああ。
はい。
言ってましたね。
まあ、もう本当これ直近の、あの、秀吉なんですけど、はい。あの、大河ドラマ、どうする家康の室剛さんの秀吉が、僕もしかしたらそのどうする家康、室剛さんを見るために見てたんちゃうかなって。
ああ、わかる。
結構、注目してたというか、すごい印象に残ってて、やっぱり初めからうさんくさいし、すごく弱いじゃないですか。弱かったですよ。で、ね、他の人からもバカにされてて、でもそこから急にダークさをどんどん出してくるっていうところが、うわ、すげえなっていうのを、やっぱりね、演技で見せ合ってて、こう目つきがガラッと一瞬変わるところがあるんですよね。そういうところが、この人の秀吉すげえなってなったんで、まあ直近なので印象に残ってるっていうのもあるとは思うんですけど、すごいいい最後まで、ね、本当に最後の最後のまでいい、あの、秀吉だったなと思ったので、上げさせていただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
室伏剛さんの秀吉ってね、気持ち悪いんですよ。
気持ち悪い、確かに。
気持ち悪いっていうのが、不気味さをちゃんと演じられてるんですよね。
なんかまとってますよね、そういうオーラというか。
まあ、完全に後半、惑わされて以降の秀吉を演じきってる感は強かったですね。それでは続きまして、私パンタンが印象に残っている豊臣秀吉を演じられた俳優さんですけれど、笹野隆さんを挙げたいと思います。
おー、懐かしい。
挙げようとしてました。
まあ、大河ドラマ的に言うと天地人の時の秀吉を演じられてるんですけど、
はい、
まあ、姿形がね、This is 豊臣秀吉だと僕は思うんです。
まさに猿顔ですよね。
そう、あの、大変失礼ではあるんですけど、本当に猿顔なんですよ。でも知恵者であるし、直江兼続を手のひらで踊らせるような演技であったり、まあ、天地人って人気があった大河ドラマだとは思うんですけれど、直江兼続とか小栗旬とかっていうあたりが目立つんですけれど、やっぱり秀吉の笹野さんっていうのは相当インパクトあって味が濃かったんじゃないのかなと思うんですよね。まあ、というわけで個人的に印象に残っている秀吉を演じた俳優さんは笹野隆さんを挙げたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけでまずは豊臣秀吉を演じられた俳優さんのお話をしてきましたが、今回も例によって例のごとくサブカル秀吉の話もしていきたいと思います。それではガーネットさんが印象に残っているサブカル秀吉は何でしょう？
はい、私ガーネットが、まあ、サブカル戦国ものといえば戦国鍋 T TV を外すわけにはいかないわけですよ。
うん、まあそうですね。
はい。そこで私が推したい、秀吉がいっぱい出てくるんですけど、
うん、
まあ一番推したいのは、HIDEYOSHI の秀吉の、はい、山崎重則さんです。
はい、はい、はい。
はい。この、秀吉くんはですね、R キュールと書いて、リキューのわびさびカリスマアパレルショップのオーナーという立場でね、
うん、
登場する、うん、はい、なんともね、ぶっ飛んだ設定なんですけど、すごいね、あれなんですよ、これすごいのが、アパレルショップのカリスマ的なお話のはずなんですけど、ちゃんと一話一話、千利休と豊臣秀吉のエピソードを織り込んでるんですよね、
うん、
そのショップの中のやりとりとか、ちょっと起こるエピソードみたいなものにね。うん。で、こう、わーって作品がまあ進んでいく。で、最終的には、切腹させちゃうとこまで、うん、やっちゃうんですよ、
うん。
うん。で、カリスマ、ちょっとアパレルショップの店長に切腹しろっていう、まあ、秀吉くんもあれだし、利休くんもすごいな、みたいなね、感じで。はい。うん、まあ、なんていうか、史実と、その、ショップの、こう、起こったことを、鑑みても、めちゃくちゃ面白い、うん、感じですね。まあ、演じてらっしゃる山崎重則さんは、秀吉の、もう、成金っていうね、側面をわざと出して、その、わびさびがわからない、でも、わびさびを知ってる風になりたい、まあ、オーナーとしての演技とかがめちゃめちゃ良くって、うん。キンキラキンの衣装で出てくるんですよね、毎回毎回。そう。で、まあ、山崎さん、重則さん、いろんな作品で、まあ、名脇役、バイプレイヤーとしてね、もう出演してらっしゃるんで、名前伺っても、どんな方だろうってなるかもしれないんですけど、顔見たら、あ、この人あれで見た、この人あれで見たってなる方、多分、たくさんおられると思うんですけど、
うんうん。
バナ的には多分エウレカセブンのドミニク・ソレル役って言ったらわかるかなって思いました、
うん、
はい声優さんとしてもね一時期かなり活発に活動されてて、
うん、
私もエウレカ的にはうん、ドミニクとアネモネがね割と惜しいカップなんでここでちょっとそういう意味でも山崎重則さんをプッシュさせていただきました。そんなわけで私のサブカル枠は戦国うだるべテレビの HIDEYOSHI 秀吉の重吉くんの山崎重則さんでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
やはり戦国鍋 TV はなんとなく歴史が学べますね、
うん、はい、そうですね。
なんとなくだった。
なんとなく、
ね。そう、本当ね、なんとなくなんですよ。うん、こんなの絶対史実じゃないと思って、へーって見てて、後から、秀吉と利休、千利休さんの史実のやつを見たら、すごいリンクしてるっていう。うん。なんとなく見てたら、本当に学んでるっていう。はい。うん、ね、皆さん、ぜひ見てほしい。
うん。なんとなく歴史が学べるのは公式のキャッチフレーズですからね。
ね。
はい。では続きまして、とめきちさんの印象に残っているサブカル秀吉は何でしょう。
はい。私の印象に残っているサブカル秀吉は、スロット正宗からの秀吉でございます。
正宗
か。またコアなところに。
スロット正宗というのは、大都技研という会社が出しておる、スロットですね。出たのが、まあ、2011年の8月なんですけど、まあ、これからずっと長いこと出てるんですけど、その中でもずっと秀吉は出てるんですけど、
うん、
まあ、スロットの秀吉なんですけど、まあ、なかなか出てきません。
へ
ぇ、
この秀吉、大当たりの一部の、たくさんメダルがもらえるそういう特化ゾーンというのがございまして、
うん、
そこの秀吉決戦に突入しないと秀吉は出てきません。
おー、なるほど。
お
ー、つまり会いたいと。
会いたい、あなたに会いたいと、炎に会いたい。
しかもです、この秀吉のボイスがですよ、
うん、
うん、千葉茂さんなんですよ、
ね、おすごいな、
いいじゃないですか、
豪華、それは会いたい。
でこの秀吉決戦なんですけど、うん、まあ本当に出てこなくて、で7を揃えた時の一部で出てくるんですけど、その失敗した時にもう秀吉のセリフが出てくるわけですね。でその度にまた来るがいいって千葉さんの声がしたりするわけですね。
なるほど、
脳内再生されますね。
わー、いいなー、いいなー、ちょっとそれ聞きたいな
ー。わあ、千葉さんはね、あの、スロット業界で本当重宝されておりますから、いろんなところに出てきますから。
そうなんですか。うん、へ
まあ、ね、スロットといえば、あの、北斗の拳という大ヒット機器があったんですけど、
ね、ありましたね。
その中でも当然千葉さんは出てくるわけですよね、声優として。
まあまあまあまあ、ナレーションですよね。
ね、ボーナス確定って千葉さんが言ってくれるわけですからね。
お
プレミアムでなんかレバーオンすると、あの2000バツバツ年、核の炎で包まれたっていうようなボーナスが出たりするわけ
です。嫌なボーナスですね。核の炎ボーナスですね。
で、他にも大都議編、同じ正宗から、と同じメーカーから出てるオス番長というスロットがございまして、そこの中で千葉さんが声優として出てるんですけど、その時の声が、次回オス番長って言ってくれるわけですね。
なるほど。
もうこの次回が出るだけでもう激アツっていうような、ね、演出が出てくるんですよね。で、そんな中でまあ、秀吉大決戦がめちゃくちゃ秀吉が出てくると熱いっていう場面なんで、超会いたいなってとこなんですよね。
なるほど
、うん。
で、他にもスロットでは秀吉が出てる、やつ結構あったりするんですよね。そんな中でも天下富舞シリーズというスロットがございまして、うん、それもまたね、声優さん豪華なんですよね。その秀吉の声がなんと大塚芳忠さんなんです
よ、ね。
豪華。
熱いですね。
うん、で、天下富舞と言ってるわけですか、三代ですよね。信長、秀吉、うん、家康が出てるんですけど、うんうんうん、信長の声が、なんと、小安武人さん。
おー、
うん。で、家康の声が銀河万丈さんという。
お
で、ねの声が、なんか、なんでか鬼頭あかりさんという、なんか急に新しくなったなっていう。まあ、というわけで、スロット。でもいろんな秀吉が出てくるんで、まあ、いろんな秀吉も楽しめますし、うん、いろんな千葉茂さんも楽しめるという、楽しいマシンが多いけど、お金も減るんだよなっていうところが辛いところですね。たまに増えるけどっていう。
殿に会うためには、それだけの怠慢をはたかねばならないわけです。
常にまた来るがいいって言われるんだよなって。
で、また行っちゃうわけですね。
出てこんのだけどっていう。はい、というわけで、私のサブカル秀吉は、正宗の秀吉でございました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では続きまして、バトラリーさんが印象に残っているサブカル秀吉は何でしょう。
はい、僕が印象に残っているサブカル秀吉は、こちら漫画 SP コミックス戦国武将列伝シリーズ豊臣秀吉、著者土山茂、発行所株式会社リード社でございます。
ほ
う、はい、というね、おそらくこれを聞いた人の9割9分は知らないと思います。
うん、わかんない。
はい。というのも、土山茂さんって、食いしん坊とかね、食キングとか、まあ、要はグルメ系の漫画を描く漫画家さんなんですけど、
うん、
そんな人が、まあ、僕すごい漫画好きな人が描いた豊臣秀吉っていうのがあったんで、お、ちょうどいいやんと思って読んでみたわけですよ。
うん、
はい。こちらなんと特徴としましてはね、まあ、いわゆる、なんですかね、コンビニブックスみたいな形で、まあ、一冊で、まとめられてるんですが、うん、なんとこちら、Kindle の星評価が星1というね。
どういうこと？
レビューが2件入って星1なんです。 一件入って星1じゃないんです。二つ入ってるのじゃ星1というね、散々な評価なんですが、まあ、実際読んでみました。まあ、さすがね、土山茂さんなので、まあ、グルメ関係なので、やっぱ食関係、ね、はじめこうね、秀吉がこう柿をプレゼントしたりとかいう話とか、竹中半兵衛をこうね、誘った話とか、こう、必ず食関係がいろいろ入ってくるんで、まあ、基本的にはそんなに普通だと思いきや、いきなり秀吉、この秀吉は、信長のことが好きすぎるあまり、奥さんと結婚式終わった次、その日の夜に、そう、一番好きなのは信長様じゃっていうようなちょっと偏愛ぶりを見せると、ね、なのでもうとにかく信長が大好きっていう秀吉なんですよ。で当然その柴田勝家の方がやっぱりね格としては上なんでこう柴田勝家がこうね、一番やりだろうみたいな感じの時に急に秀吉がすごいその嫉妬に狂う顔とかいうのはなかなか強烈で、その辺もポイントなんですがね、竹中半兵衛をね、まあ自らにね、のうちに入れ、で、黒田官兵衛をね、それぞれ入れ、で、信長の子供のお次丸を自分の養子にし、とね、順風満帆というところで、このコミックは終わります。信長死んでおりません。そうですね、本能寺よりも前です。で、終わります。
よう、そこで止められたな。
どっちかというと、竹中半兵衛がもう、もう亡くなりますよっていう話になっちゃうんですけど、まあ、そもそもその前に、信長が死んでないっていうところで終わる豊臣秀吉なんで、
珍しいですね。
そこで終わるんすかっていうね。まあ、星1の理由って多分そこなんだろうなっていう。はい。ね。まあ、こちらのコミックスは、2005年に、初版が出まして、なんと平成20年まで3スリまで出てるんで、意外と売れてると、ね、そういう本なんですが、まあね、アマゾンでは星1というね、散々な評価でございますというね。まあ、ただその、なんですかね、信長へのその偏愛ぶりというか、そういったところから、ね、それぞれ他の武将に対しての嫉妬であったりだとか、ね、まあ、そういうのが、こう、今後の狂気につながるっていうのも描きつつ、まあ、しっかりとね、食べるシーンとかもありつつ、その、作者さんの特徴も踏まえたいいコミックスなんですが、ね、残念ながら、そこで終わりというね、なかなか辛いものはあるんですけど、ね、この続きはないのかなと思ったんですが、特になかったんで、ね、残念だなということで、まあ、ここでね、上げさせていただきました。おそらく、まあ、今回ね、誰も上げないだろうと思ったんで、ね、これをパンタンさんが上げたらちょっとびっくりです。
逆にびっくりだな、かぶっちゃったっていう。
そうですね。はい。ということで、今回ね、僕が推しのサブカル、人よ秀吉は、土山茂さんによる漫画のコミックスの豊臣秀吉でした。以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
打ち切りじゃないんですかね。
っていうわけではないみたいですね。もともと、豊臣秀吉、半兵衛と官兵衛っていう別タイトルでコンビニブックスにもなってたんで、豊臣秀吉メインじゃなくて、竹中半兵衛と黒田官兵衛メインなんだなって思ったら、しっくりきました。
なるほど、なるほど。
はい、
半兵衛と官兵衛ってことはベースね、
うん、ベースですね、もうこれは完全に、
はい、では続きまして、私パンタンが印象に残っているサブカル秀吉ですけれど、僕は今回はゲームの方を挙げていこうと思うんですけれど、まあ有名なのは太閤立志伝シリーズじゃないかと思うんですね、
うん、おお、確かに、
まあ、あれは豊臣秀吉の立身出世がテーマになっているリコエーションゲームですね。
うん、
当時光栄がシミュレーションゲームとロールプレイングゲームが融合したっていう新しいゲームを開発しましたっていう話だったんですけど、まあ普通にロールプレイングゲームですよ。
バコーことなきでっていう、
まあ、ただ光栄が作ったらリーがつくんだなって感じがしましたね。でもこれ結構な人気シリーズですよね。5ぐらいまで出てたんじゃないですか、
うん、ね、
そんなに、
うん、僕はやってないんですけど、その後モバイル版とかも出てたみたいですね。
へ
え。昔パソコンでよく遊んだなっていう記憶ですね。
なんか最近X で見たんですけど、その辺の浪人に喧嘩が売れるって言ってこう、
うん、
ね、 ね、塚原牧伝とか上水桃信綱って書いてあったりするっていう、うん、やばいやつじゃないですかっていう。
そこら辺歩いてるの。
しかもすごいなんかあのしょぼくれた格好で歩いてるって。喧嘩打ったら負けますよねっていう。
で、あともう一本あげたいんですけど、
はい、
はい、だ
ファミコン版の独眼竜政宗なんですが、
おお、
リスナーの皆さんここから壮大なネタバレをしますので、ネタバレに敏感な方はちょっと飛ばしてください。
注意を。
気にする人いるかな。
どんなん来るんでしょうね。
独眼竜政宗というファミコンのゲームはね、ナムコが出したシミュレーションゲームの初心者向けなゲームなんですよ。
はいな、
はい、
独眼竜政宗という名前の通り主人公は伊達政宗です。
うんうん、
伊達政宗しか選べないです。
まあまあまあ、
なるほど。
まあ、主人公だし。
まあ確かに。はいはい。
で、国取り合戦するんですけれど、東北地方限定です。
まあ、主人公がね、だけ、
政宗ですから、そんなに出てこないし。
そもそも政宗が活躍する時代考えたらって話ですよね。
で、このゲーム、非常にコミカルに作られておりまして、まだね、ファミリーコンピューターの時代なんで、パソコンを持っている人たちは、信長の野望であったり、三国志であったりっていうので遊んでた時代だと思うんですけど、ファミコンで、あのナムコが作ったシミュレーションゲームっていうところで飛びついた人は、当時結構多かったんじゃないかと思うんですよ。ちなみにこれが1988年の4月5日発売ってウィキペディアに書いてたんで、当時僕はまだ中学生ぐらいだったんじゃないかと思うんですね。で、このゲーム、欧州を統一するのがゲームの目的で、まあそれなりに頑張れば誰でもクリアはできるゲームなんですけれど、このゲームクリアしますと、ファミスターとかで有名なナムコット新聞で表彰してくれるんですね。これが何週も何週もやってると記事の内容がちょっとずつ変わっていくんですけど、はい、ここで壮大なネタバレです。秀吉からお呼びがかかることがあるんですね。
ほう、まあまあまあまあ、うん、歴史上通りですね。はいはいはい、わかりますよ、はい、なんとなく、うん、
で呼び出しがかかって行ったらお金とかお米とかもらえるんですよ、
うん、
なんですけど行かなかったらいきなり合戦になって負けたらゲームオーバーになるんです。
おっと、
ね、厳しい
厳しい。
ただその戦に勝つと一気に天下統一してエンディングになるんですね。
まあ、確かに。
まあ、そうですね。
そうですね。まあ、そうなんでしょうね。
勝ちゃ天下だしな。
そういう話ですね。
勝てんの？
なかなか難しいんですけど、頑張ったら勝ちました。
おー、すごい。
すごい。
これを一区切りにした人は多いんじゃないかと思いますんで、今、独眼竜政宗遊ぶのは難しいかもしれないですけれど、レトロゲームショップとかに行ってソフトを手に入れることができて、伊達政宗で豊臣秀吉を倒したいなと思う人がいたらチャレンジしてもらってもいいんじゃないかなと思います。というわけで、私パンタンが印象に残っているサブカル秀吉はゲームから太閤立志伝と独眼竜政宗を挙げさせていただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あとですね、
はい、
豊臣秀吉の印象ってやっぱり猿顔っていうのがね、印象に残ってる人多いと思うんですけど、
はい、
一つ画像をディスコードで共有させてもらったんですけど、きっと小学生時分図書館に必ず置いてあったんじゃないかと思われる学習漫画豊臣秀吉、
うん、
みんなの秀吉の最初のインパクトってこれじゃないです。
いやー、まさにそうですね。あ、
うんうん、
まあ他にもね、著名な歴史上の人物がシリーズになってたんで、まあ、小学館か学研か、まあ、どちらかの本は読んだことあるんじゃないかと思いますけど、どっちもこんな顔してたと思うんですよ。
うん、
まあ、なのでね、豊臣秀吉のイメージっていうのはこの辺りが基本になったんじゃないのかなと個人的には思ってるんですけれど、
なるほど。
どうでしょう、皆さんサブカル秀吉おかわりとかありますか？
あ、はい、まあ、せっかくパンタンさんが出してくれたんで、僕もいくつか、はい、心当たり、薄い心当たりがいくつかありますので。
じゃあ、はい、パッドダディさんお願いしていいですか？
はい。まあ、 ゲームの秀吉、まあいろいろあると思うんですね。
うん、
例えばね、まあこれ出していいのかな、エイジオブエンパイア2、こちらのパソコンで遊ぶ、リアルタイム、ストラテジーゲーム、ね、うん、まあいわゆるその、まあシミュレーションなんですけど、そのリアルで、リアルタイムで兵士動かしてっていうのの、あの追加パックがあったんですけど、
うん、
まあそこに日本があって、まあ、追加されたので、そこに出てきて、まあ、キャンペーンっていわゆるその練習のマップがあるんですけど、まあ、そのキャンペーンの、ストーリーが、あの、朝鮮軍を使って、まあ、秀吉と戦うっていうね、そういう戦闘でした。ちなみにそのマップだと、あの、完膚なきまでに倒さないといけないんで、いや、そこまでやったらまずいんちゃうのみたいな。歴史、まあ、そうか、みたいな。はい。で、続いて僕プレイしたことないんですけど、なんかどうやら鬼武者には秀吉が出ると、
ね、出てきましたね。
ああ、はいはいはいはい。
ゲームですけど、はい、秀吉が出てくるっていうのは、あの、聞いたことあります。はい、
うん、
で、前回もね、あの、家康の時に紹介しました戦国バサラ。うん、はい、こちらにも当然豊臣秀吉出てくるんですが、うん、ね、先ほど皆さんの印象ですね、パンダさんが言ってくれました、このね、学習漫画の秀吉と大きく違い、うん、ね、体長2メートルぐらいのね、大男、大猿です、ね、
う
ん、大猿というかもうゴリラです
ね。
そうですね、そこまで行くと。沖
田優良太郎さんというもう強い、ね、はい、ね、覇王って言ってますから、すごいですよね。うん、
拳で語りますからね。
なぎキャラも使ってなかったっけ。
そうそうそう。
つかみ、豊臣ドライブは使ってなかったっけ。
そうなんですけど、そんな彼ね、あの、まあ、確かにね、見た目もすごい大鎧というか、まあ、かっこいい鎧つけてるんですが、あの、DLC とかなんかいろいろつけると、あの、農民バージョンって言って、すんごいしょっぽい格好するバージョンもあるんで。
なるほど。
そうですね。若い頃はこうだった。うんうんうん、そう。うん、ちなみに戦国の方ではちゃんと学ラン着てますんで、
うんうん、
はい、あったな、
ね、ありましたね、はい、であとはあの、こちらゲーム、陣羽織応仁の乱という、ね、ゲーム、2023年9月8日にプレイステーション4で発売されたゲーム、ね、こちらがそのね、秀吉の栄枯盛衰とその後の悲劇的な結末を描くっていうゲームなんですが、僕プレイしたことないんですが、そちらね、もし気になる方は検索してみれば、あの、カラスマ A チャンネルって出ますんで、なんとなくわかる人は察すれると思います。はい。クリアまで900時間かかったって書いてましたね。はい。そんなものかな。なんか、もっとあったような気がしましたけど、まあ僕は今回は以上とさせていただきます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
その他、おかわりある方おられますか？
まあ、うっすらというやつで一つ。
はい、じゃあ、とめきさんお願いします。
はい、私からおかわりですけど、これ、豊臣秀吉と言っていいのかどうか微妙なラインなんですけど、SD ガンダムの千成将軍でございます。
まあ、ああ、なるほど。
モチーフは秀吉ですよね。秀吉ですね。
この千成将軍は F91 とザクレのモチーフなんですけど、まあ、で、あの、シャチホコ被ってたり、あの、ひょうたんのあれをつけてたりするんで、明らかに豊臣秀吉じゃねえかっていうやつですよね。
なるほど。ちょうどよかったです。それ出してくれたんで、あの、補足説明で、実はその後にね、ね、結構後に、あの、SD ガンダム、SD 戦国で、武神降臨編というね、シリーズがありまして、そちらでは、その千成将軍のプラモデルをベースとして、豊臣秀吉ガンダムが発売されております。
もう完全にいっちゃった。
そうですね。はい。ただ、あの、まあね、あの、それをベースにしてっていうか、まあ、ランナー流用してっていうことなんですけど、結構時代がね、時期がね、というか、あの、古いんですよね。キット自体は元の。
うん、
なので、あの、びっくりするぐらい、あの、うん、古いというか、ね、追加パーツがあったとしても、まあ、古いキットなので、まあ、ミキシングと改造がはかどりますね、と、こう、ちょっと補足しております。
はい、まあ、めっちゃ劇中でダギャーとか言ってたような気がすんな、っていう。
仙台将軍、ね、
うん。武器が種ヶ島ベズバーでしたからね。
だいたいその時期ぐらいに流行ったやつ使ってきますからね。SD ガンダムは特に。 信玄とだって上杉謙信も、信玄と謙信もありましたからね。完全に。
ちょうどあの、天と地とのあの、映画がやってた時に、あの、天と地とスペシャルって形で、あの、信長と謙信のね、ガンダムが出てたんですよね。
そうなんです。
思いっきり武者ガンダムと、あの、武者ゼータだったんですけどね。
あと、あの、ね、三国志のレッドクリフやってる時は、あの、レッドクリフコラボみたいなのもありましたからね。うん、壁コラボみたいなね。
三国志もね、2回ほど、ね、出ましたからね、リメイクというか、キャラクター変えてみたいな感じで。
三国志2種類で出ますからね。
うん。
また、なかなか SD の世界も深いなってところですね。
深いですよ。
ですね。
ね。
うん。ガンドランダー、再販しねえかな。
レジェンドとかでワンチャンありそうだった。
いろんなのが出てきてるけど、ガンドランダーだけはないんだよなって。まあまあまあ。はい、以上でございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ではガーネさん、おかわりいかがでしょうか。
あ、はい、私からもでは一作品お一人、あの、軽くあれなんですけど、ですね、私の方はサブカルというか実写映画なんですけど、2009年の映画で GOEMON ゴエモンという、作品がありまして、これがね、
たまらないですね。
はい、爆笑なのがわかると思うんですけど、あの、なんていうか、戦国時代というか、なんですけど、なんていうかね、戦国時代みたいなね、感じの、なんかこう、現在よりもちょっと文化進んでないみたいなね。
非常にスタイリッシュって感じですかね。
そうですね。
この名前言っただけでおもろいから、ちょっと。
非常にキャシャーって感じですからね。
まあ、異世界なね、
うん。エンディング宇多田ヒカルさんじゃなかったですね、そういう。
だったかな。はい。
そう、違うかったんですよ。残念ながら。
そっか。そうですね。うん、バイオレット・ユーケさんかな、うん、はい。なんですけど、まあ、ちょっと、なんていうか、異世界戦国時代みたいな世界の、なんか街で活躍する主人公は石川五右衛門なんですよね。
うん、はいはいはい、
盗賊。はい。で、江口洋介さんが演じられてたんですけど。
ごめんね。笑うとこじゃないんだけど、笑えちゃったよね。
笑うとこじゃないんですけどね。
思い出したらね、絶対、笑いが込み上げるので、もうしょうがないです。これは、もうね、誰の名前出しても絶対、うん、もう佐藤健さんですらね、笑いが多分出ちゃう。はい。一体どんな役をやってるかはね、皆さんググっていただくか、作品を見ていただきたいかとね、存じ上げるんですけども。
見る方法あるんですかね、
はい、ちょっとね、今のところ、それもわからないんですけど。
配信あんのかな、
はい。で、その、五右衛門の中で、一番悪役として出てくるのが、豊臣秀吉役なんですよね。
うん。
はい。で、まあ、俳優で言うと、奥田瑛二さんが、演じてらっしゃるんですけど、
うん、
まあ、非道っぷりがね、すごいんですよね。うん、残忍性というか残虐性っていう感じが。はい。で、私、さっき一番最初に発表させていただいた、一番綺麗な秀吉というか、一番なんかこう、なんていうか、主人公っていう、こう、ジャンプじゃないけど、うん、なんか、なんかまっすぐなというか、うん。清く正しくみたいな感があるのが、私の直人さんだとしたら、その対局にいる悪役ポジションで、一番印象に残ってる方は誰だろうって思った時に、私の脳裏によぎったのは、この、はい、映画五右衛門の奥田瑛二さんの秀吉だったなと思って。
なるほど。
で、このちょっと前か、前後ぐらいから、なんか、それまで秀吉っていうと、忠臣とか、農民から頑張って成り上がったみたいなイメージだったのが、なんかこのあたりから信長を暗殺したのは実は秀吉のあれだったのではとか、なんかそういう秀吉陰謀説が始まり出したのもこの時期だったんで、 なんかね、ちょっと、そういう、この映画が先だったとしたら、先見の明があるなっていう。まあ、はい。うん。っていう感もあるんですけど、なんか、あ、秀吉が悪役っぽく描かれるようになったのって、この辺の作品前後ぐらいからが契機だな、じゃないかな、みたいな。うん。ま、昔からその説はいろいろあって、いろいろ盛り上がったり、盛り下がったりっていうのがどうもあるらしいんですけど、誰々説、誰々説とか、うん。はい、まあ、ね、ギリシャ神話のね、いろんな人が、この人がこの時代は持ち上げられて、この人が、この時代、こういう時代は盛り上がるとか、そういうのと一緒で、まあ、そういうサイクルみたいなものなのかもしれないんですけど、昨今の秀吉さんって割とね、悪役ポジションだったり、ちょっとなんか、うん、さっきの家康の何とも言えない不気味なオーラをまとう、ね、秀吉といい、うん、そういうので考えて印象に残ってるのは、はい、奥田瑛二さん、映画五右衛門だったなっていうふうに思ったので、ちょこっと紹介させていただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。十
本番出てきますかね。
ガオーだったっけ？
広瀬涼子さんです
よ。そうです、そうです。大沢たかおさんとかね、ガレッジセールのゴリさんとかね、もう上げるとね、ものすごいんですよ、ほんと。要潤さんも出ますし、戸田恵梨香さん、佐藤恵梨子さんも、誰あげても、そう、圧倒されちゃうっていう。
ホットトイズから、だってフィギュアも出てましたもん。
マジですか。
洋介さんなんですけどね。ただの江口洋介さんのフィギュアなんですけどね。江口洋介やんってなんすごいです。
キャストの中にダンサーっていうキャストがあるからなっていう。
そうですね。
アマゾンやったら300円払ったら見れるんでね。
そうなんですね。
Unext だとね、見放題で見れるから。
そうですね。Unext だと見れますね。
そうか、そうか。
これはね、まあね。
これ一回ね、いろんな意味でね、見てて、そうはないっていうか。なんていうか。
怒らんかったら別に見てもいいんちゃいますかとしか言いようがない。
そうです。私たちの大爆笑の意味が見ていただければお分かりになるかなって。
そうですね。
はい。
もうほとんど言うてるようなもんなんですよね。かたくない監督の名前出さないっていうのはすご
い。そうですね。ちょっと出して、
うん、そうですね。いや別に悪いことしたわけじゃないと思うんで、はい、いいんですけど。
映像はすごいですからね。
ああ、そうそうそう。
すごいですね。
ね。そうですね。はい。
監督の方は、明智光秀でご出演されてます。
ね、
はい。現場からは以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、最後に私、パンタンからももう一個おかわりですけれど、また、リスコードの方に一つ、漫画の豊臣秀吉を貼らせていただいたんですけれど。
お
ー。はい。
こちら、はい、横山ミステル先生の豊臣秀吉です。
あ、なるほど。
なるほど。
ちゃんと描き分けられてますね。
すごい、目力すごい
ね。目力が。ね、瞳孔開いてんじゃねえかってぐらい開いてる
な。目力に全部持ってかれますね、これ。
これ何があったんだろうみたいなね。何目撃したんだろうっていう感が、ものすごい。
相変わらず兜頼りなところはあるんですけれど、ちゃんと描き分けられている横山ミステル先生の豊臣秀吉も記憶に残しておいていただきたいなと思って、お代わりに持ってきました。はい。というわけで、今夜のハンドオンダ話は、どうした秀吉をしてきました。リスナーの皆さんも印象に残っている豊臣秀吉を演じられた俳優さんや、サブカル秀吉、思いつきましたら、ハッシュタグハンバナか、ハンドオンダ話お便り投稿フォームの方までいただけると大変ありがたいです。それでは今日は皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い。
ありがとうございました。は、
ん、
ど、
ん、
だ、
ば、
な、
し、